皆さんこんばんは。沙織のワンアース始まりました。この番組は人と人をつないで頑張ってる人を応援したいというそういう番組です。本日の第38回沙織のワンアース、素敵なゲスト様はコーチングの世界で大活躍をしていらっしゃる加茂由美さんをお迎えいたします。こんばんは。
こんばんは。
2回目です。
はい、よろしくお願いします。
一番最初に来ていただいたのが9回目の時、
3
月30日、
ね、そうでしたよね。
ちょっと触りを話していただいて、コーチングの、あれから半年、あの未曾有の出来事もございましたが
本当ですね、
ね、ちょっと、まあそういう生活にも皆さんリズムをいつの間にか人ってね、見出せるもので、
本当ですね、
ね、なんか最近、フェイスブックとか見てるといろんな新しい試みをなさっていて、で今回フェイスブック上でも、あのユーミン、すいませんね、いつもユーミンと呼んでるので、番組中はユーミンと呼ばせていただきますが、
ありがとうございます、はい、
ゆうこちゃんも今彼氏と聞いてるかな
聞いてるかな会いたいな。
ゆうこちゃんっていうのはあのユーミンの同級生
はい、そうですね。
私昨日会ってましたけど、ヨガで
会ってた時のお友達です。
であのユーミンに今日今回聞きたいなと思ったのが、あのインナーゲーム、あ、本持ってきてくれてますね。
本ね、持ってきましたよ。
2冊。しかもなんかすごい付箋ついてますけど
やってる風でしょ
心で勝つ集中の科学、これってもともと私の記憶ですけどね、あのすごい昔に、あのアメリカの大学でマーケティングかなんかの勉強かな、分かんないけどした時に、
かっこいい、
あの、いや中退ですからねあの頃はそういう時代だったの、ビジネスかっこいいぞみたいな、全然自分の違うところに行っちゃったんですけど、
いやーかっこいい、
でも、まあ好きじゃないことは続かないって分かる例ですけど、途中からお芝居の方に行っちゃったからね。
素敵。
でも何でしょうね、軍隊とかオリンピックの選手なんかがすごい昔にこの手法を取り入れ始めたっていうのをなんか聞いた気がするんですよね。あの潜在能力でしたっけ。
なんかもともとはテニスのコーチが、あの考え出したというか提唱した思考法なんですけれども、あの人ってよくあのすごい潜在能力があるけどそれって無意識だとかって言いません？人間って自分の持ってる能力のこう数パーセントしか使ってないなんて話、
よくあのコーチングなんかだと、氷山の絵描いて、上の山、
山のとこが 3% とか 5% とか、
あの下のこの海の中で見えない部分、90何パーセント、
そうですそうです。
でよくあの例に出すのが、あの火事になった時に、子供を助けるためにお母さんがタンス持ち上げたとか、
とかね、
あるでしょ、
すごい能力を秘めてる私たち、
いざとなったらすごいっていうね。
そうですそうです。その無意識の領域を使わないのもったいないよねって、その能力をなんかフルに発揮できたらなんかもっともっとすごいことできんじゃないのとか、なんかそれを自然に出すにはどうしたらいいかなっていうような思考法なんですけども、何を言ったらいいかな、なんかその無意識で動くって言われて、え、無意識で動くってどういうことって思うと思うんですけど、多分人間って一日のうちにほとんど無意識で動いてると思うんですよ。例えば朝起きて、あれ沙織さん目覚まし時計使います？
使いません。
あ、使いません。あ、自然に起きる感じですか？
寝る前に明日5時半に起きるとか6時に起きるって暗示をかけると大体その時間に起きます。
わあ素敵、すごい。それもでもあの無意識の領域だと思うんですよね、多分その時間に起きるぞってこう頭で考えて起きるわけじゃないじゃないですか、で体内時計か、なんか体の感覚かわからないですけど、起きられる、しその目覚まし時計を例えば使ってるとしたら、目覚まし時計が鳴りました、それを止めるっていう時に右手を30センチ伸ばして止めようとか考えないじゃないですか。頭使わないじゃないですか。
今30センチ伸びなかったからやり直しみたいな
そうそう、そういうふうに何も考えなくても目覚まし時計を止めるぞっていう、こう、うん、なんか明確な目標があれば、それに向かって体を無意識に使えるとか、
うんうん
うんうん、例えばなんかこう体のことで言うと赤ちゃんが立ち上がるとかもそうだと思うんですよ、
うん、
誰にもなんかここに重心を置いてこうしてとか習わないけども体を使える、うん、か本能的に使えるところもあるし、
うん、
あとはこう習得して、うんうん、例えば歯磨きとか、
うん、
なんかすごい考えたりしないじゃないですか。この強さで握ってこの角度に指を持って小刻みにここに当てて揺らしてとか考えないで
無意識だね。
無意識できるじゃないですか。そうなんです、そうなんです、うん、で無意識でできていることってすごいたくさんあるし、うんうん、その方が省エネだし頑張らないで省エネじゃないです。なんか頭で考えなくていいからいいかよしやるぞって。
ユミ面白いですね、
う
ん、
そう、なんかこうだからなんだろうな、こう、うん、思考こうインナーゲームでですね、うん、2人の自分がいるって言ってるんですよ。
一人の人間の中に
2人の自分がいるんじゃないのって言って、うん、なんでインナーゲームって名前かっていうと、うん、このもともと言い出した人がテニスのコーチなん で、
うん、
でテニスで相手と戦うのがアウターゲーム、
うんうんうん、
で自分の中で自分と戦うのがインナーゲーム、
うん
うん、っていうことで中で戦ってることゲームしちゃってるよねっていうのをインナーゲームって言ってるんですけど、うん、だから試合の時とかってこう、うん、試合 しなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
で相手と戦わなきゃいけないのに、うん、例えばなんかいつもできてるサービスをミスってしまったと、
うん、
わあなんでいつもできるのにできないんだとかって、うん、次は絶対外しちゃダメだぞとかってこう自分の中でもう一人自分と対話しちゃったりすると、
それ最近ね、
うん、
羽生結弦くん、はい、うちの長女が結構一時期ハマってた時期があって、
うんうんうん、
すごいおすすめの動画とか私に送られてきて、はいはい、見てた時に、うん、羽生くんがなんかそんなこと言ってた気がする。なんかの特集で、
うん、
いつも対峙してるのは自分自身みたいな、
うんうんうん、
この子若いのに素晴らしいなと思ってもう、うん、お母さん泣きそうみたいな、
うんうんうんうん、
スポーツ選手とか何かをやるって人は、うんまあうん、一般の人でもねサラリーマンの方でも何か目的があって、
うんうん、
何かをこう達成するときって自分でリスト書いたり、うん、いついつまでの期限でこれをやるぞとかってい
う
きっと無意識で会話はしてますよね。自分自身とし
てますよね。だって何万回もなんか自分の中で会話してるって言いますもんね、うん、
自分に問いかけたり、
ね、
たでも私とユーミンもじゃあ毎日自分と話をしてるんだよ ね、 きっとね。
してますしてます。
朝起きてから寝るまでね、うん、
してるしてるしてるし、うん、でその中でじゃあ自分の中で誰と誰がゲームをしてるのかっていうと、
うん、
それをこのティモシー・ガルウェイさんって人が、
うんうん、
インナーゲームの、うん、っていうのを提唱した方なんですけど、
うん、
こう自分の持ってる能力をフルに発揮しようとする自分、
うんうん、
それをセルフ2って名前つけたんですよ、
うん、
でそれと
こう、うん、
頭で考えてこう指示命令出す自分、
うんうん
うん、をセルフ1って名付けて、
うんうん、
そのセルフ1とセルフ2のやり取りが起こっちゃってると、
うん、
本当は外にパフォーマンスを発揮しなきゃいけないのに、
うん、
それができなくなっちゃってんじゃないっていうことが書かれてるんですよね。
セルフ1が思考を、うん、
思考思考
セルフ2もう一回言って。
セルフ2はだから自分の持ってる能力をフルに発揮しようとする自分、うん、
潜在能力とか
潜在能力ですね、うんうん、無意識の領域の力、
あ、そういう意味ね、
うん、
セルフ2はその無意識の領域というか潜在能力を発揮したいのに、
うんうんうん、
世間の常識とか育ってきた価値観とか経験とか頭で考えちゃうのがセルフ1なんだね
っていうふうに言われてて、うん、そのセルフ1とセルフ2のことをこの本の中でどのくらい差があるかっていうのを、
うん、
セルフ1が電卓、
うんうんうん、
だとしたら、
うん、
セルフ2は NASA のメインコンピューターみたいな感じで表現してるんですよ、
うんうん、
でそのくらい実は能力に差があるのに、
うん、
そうセルフ1はいやいや自分がしっかりとこう指示命令出してあげないとセルフ2はうまくできないっていうふうにこう、うん、こうするべきだとか、
うんうん、
こうしなければならないとか でそんな風に命令出したりとか、さっき言っていただいたみたいにその世間ではこうだからとか、う
ん、それってね、うん、その自分自身の問題だけど、こう広く置き換えると、
うんうん、
あの価値観、親から刷り込まれた価値観、うん、学校で刷り込まれた価値観、
うんうんうん、
あの赤ちゃんとかって生まれた時って、うんうん、それぞれの気質とかはあるけど、
うんうん、
環境で性格って形成されていく部分も確かにあるじゃないですか。ありますよね。
うんうん、
あの開放的な親に育ってる人と閉鎖的な親に育ってる人とでも違うし、
うん
うんね、人にも生まれて大勢の中で育った子と、
うんうん、
各家族であまり人と触れ合わずに親と子だけで育った人だとやっぱり違ったりとか、
そうですね、
なんかそういう、
うんうん、
環境ってすごく大きいでしょ。
大きいですよね。
で大人になるにつれて、うんうん、あの人からどう見られるかとか、
うんうんうん、
あのこの地域の中に馴染んでいるかとか、
うん
うん、考えるようになってきて、
うんうん、
持って生まれた能力を出さないように出さないようにっていう風に生きてる方もきっとい
るよね。いると思いますよね。となんかこのインナーゲームで私がすごい魅力的だなって思ったのが、
うんうん、教えて。
なんか初めて話を聞いた時に、
うんうん、
私あの以前パン屋で勤めてたんですけど、うん、
知ってるよ
その時にあのパン作りをしてた時に、うん、すっごい楽しくて仕事が、
うん
うん、で楽しんでついついやっちゃってたらうまくいってたってことが、
うんうん、
すごい多かったなって思ったんですよね、うんうん、この話を初めて聞いた時に、うん、だからやらねばとかやるべきとかそういうがんじがらめじゃなくって、なんだろうな、だからすごい頑張り症の人ってこれだけやんなきゃとか、
うんうん、
すっごい頑張っちゃってると思うんですけど、
うん、
それだと辛くなるし、なんかこう能力をもっと楽しく発揮できたらいいのになっていうところにいけないと思うんだけど、こう同じ量のことをやってても、
うん、
ついついやっちゃう。
あのユーミンとさ、うん、知り合って結構何年かも経ってるんだよね、
うん、
私たち、
うんうんうん、
そんなにしょっちゅう会ってないけど、
うんうん、
いつも気にはかけてます、は
い、ありがとうございます。
いやでユーミンって頑張り症だよね、う
ん、頑張り症だったんですよ。
もともと職人だし、
うん、
あの以前パン屋さん、大手パン屋さんにいた時って商業か、うん、あの開発して自分 の、うん、あの開発したパンが店頭に並んだりとか、
うん、
結構すごい仕事してるじゃない、
うんうん、
で今子育てもコーチングの他にね、
うん、
あ言っちゃってよかった、うん、私生活、
ああ言って大丈夫ですよ。
子供いるの大
丈夫、子供いるのはもう全然改善してます
あの
いますいます、
何でも頑張るよね、
うん、
頑張り症だったんですけど、
頑張らねばいけないってもしかして考えてた、
頑張らねばですごい大変だったのが、
うん、
なんかその頑張らねばとか、
うん、
こうするべきとかっていうのを手放していったら、うん、すっごい楽になって。
それはいつぐらいから？
こう学び始めてからですね。あとでもコーチングに出会ってなんで2年くらい前からかな。
そんな最近の話？
最近です最近です。
子供産んでからの話だね。
子供産んでからはもう逆にこう母親とはこうあるべきだとか本当に本当にそれでもうがんじがらめになっちゃって、
母はこう、奥さんはこうあるべきみたいな。でもわかるよ、それはあるあるあるある、
あります、
できる自分とできない自分でいるだけでちょっとこのあたりちょっと聞いてもいいかなと。
で、はいはい、
じゃあまずね今日の1曲目。